お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、先週今週とライフラインが作ってくださった素晴らしい番組を見ながら、私たちは神様がどんなに愛の深いお方で、片時も私たちから離れることなく、見捨てることも見放すこともなく、今日まで火の柱、雲の柱の中にいて導いてくださっていることを覚えて、主の御名を崇めます。先週中、私たちは13回目の3月11日を迎えました。ある人の心には今も大きな傷があり、ある人は涙をし、またある人は神様に賛美を捧げ、信仰を告白し、それぞれの3月11日を迎え、14年目の歩みに歩み出しております。神様、どうぞお一人お一人には、続けて主の深い慰めと励ましがありますように。私たちの教会をここに導いてくださった神様ご自身が、これからもこの教会を導き、ご自由にお持ちくださいますように。かつて描いた宣教師の幻が、このいわきの地でもこうして花を咲かせているように、今大野チャペルも新たな町づくり計画の真ん中に位置し、神様の驚くばかりの御業が織りなされようとしています。神様、私たちはただただあなたを主と告白し、あなたの導きに明け渡し、あなたに期待して一歩また一歩従ってまいりたいと願わされていますので、神様、どうぞこの新たな一年をあなたご自身が引き続き主権を持ってお導きくださいますようにお願いいたします。神様、あなたの御言葉には力があります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。今日も私たちはあなたの御言葉を待ち望みますから、どうぞ神様ご自身が私たちの心を開いてくださって、御言葉を用いて私たち一人一人に語りかけ、今日またここから主と共に歩み出す新たな一足を踏み出させてくださいますようにお願いいたします。御言葉を待ち望みます。どうぞお語りください。これからの一切を委ねして、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週の震災記念礼拝で、そして今日の礼拝でも2週にわたってテレビで放送されたライフラインの映像をご一緒に見ることができました。本当に素晴らしい映像をライフラインが作ってくださって、先ほどのビデオも本当に感動を持って見ることができました。もうすでに明先生のビデオのメッセージでですね、主の手が強いことを本当に私たちは改めて確認しましたので、今日のメッセージはこれで終わっていいんじゃないかなっても思わされましたけれども、まあ、どうでしたか、皆さんはビデオを見てですね、まあ、短縮版を作る吉人先生の作業は大変だったと思います。また明先生は恥ずかしくてとても自分では見られないと言っておられましたけれども、こうやって東日本大震災から13年経った今でも、私たち福島第一聖書バプテスト教会を覚えて見つめてくださっている方々がおられるということは、本当に感謝なことだなと思わされています。このライフラインの放送は今全国14道府県で放送されています。昨日今日で放送されました。今は YouTube でも見ることができるので、本当に多くの方々がご覧くださっているようですね。明先生にも全国各地から、北海道からも見ましたよっていう声が届いているようですし、教会にも昨日放送あった地域からの方が電話あったりして、中には マリアの家に入居できますかという問い合わせもあったりして、ああテレビの力ってすごいものだなと思わされたりもしています。私のところにも見たよって何人かから連絡があって、中には前に流行ったウォーリーを探せの絵本のように、テレビで集合写真が出るたびにマーニーを探せをしましたよって言ってくださる方もおられたりしました。震災から13年が経って14年目の歩みに入り、皆さんはどのように感じておられるでしょうか。私はというと、3月11日の少し前あたりから、ああちょっと疲れたなって感じてみたり、ふとした時にちょっと涙が出てみたりしているんですね。疲れを感じるのは年を重ねたからなのか、それともほっと一息つけるようになったからなのか。私はこの3月で福島に来て丸19年が経ちます。震災前が6年で、震災後が13年になりました。ですからもう震災後の歩みの方が震災前の倍以上も長くなってるんだなって改めてふと思ったら、ああ確かにこれは避難生活の果てに来たくなかったけど来た土地じゃなくって、確かに神様に導かれてたどり着いた場所なんだ、神様に導かれたどり着いたこの場所で、神様が置いてくださったこの場所で感謝しつつ、一足一足を地に足つけて踏み出していきたいなと思わされているところなんですね。私はずっと震災後の歩みを、真っ暗闇の中を手探りで、それでいて全力疾走し続けなければならなかった、そんな日々でしたと表現していましたけれども、ある方から、正志先生それはきっと水の上を走っていたんですねって言われました。聖書の中に出てきますね、イエス様を見つめて水の上を歩いたペテロのように。時には目の前の風とか波に恐れを感じて、イエス様から目をそらしちゃって何度も沈みかけたことも私もあったと思うけれども、その度にイエス様が引き上げてくださって、あ、ここまで水の上だって走り続けてくることができたのだと改めて感謝に思います。そしてそうすることができたのは、何も私たちが力あるからじゃない、私たちが優れてるからじゃない、ただただ主の手の力強さのゆえであるということを改めて深く覚えさせられているように思います。今日は主の手が強いことを知る、主の手が強いことを知るとタイトルをつけました。聖書の言葉をそのまま取りました。今日はヨシュア記の4章から主の手が強いことを知るというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。はじめにアウトラインを確認してみましょうか。前に出していただくと、私たちはまず一つ目に主に感謝するものでありたいと思います。主に感謝するものでありたい。主は私たちに感謝することを求めておられます。主に感謝するのは良いことですと詩篇の御言葉にも書かれています。ですから私たちは今日改めて震災からの13年、神様の翼に乗せられて運ばれていわき市に導かれて12年の歩みを覚えて、それを記念するかのように改めて主に感謝するものでありたいと思います。主の手は力強いお方ですから、主の手は強いですから、私たちはそれを覚えて感謝するものでありたい。そうするときに神様がそんな私たちの姿をも用いてくださる、なんという幸いでしょうか。私たちは二つ目に主の力強さを証しし、主を恐れるものでありたいと思います。主の力強さを証しし、主を恐れるものでありたい。今日の聖書の箇所にあるように、多くの方々が主の手が強いことを知ることができるように、また私たち自身が主の手が強いことを心に刻みならば、神様だけを主とし恐れ敬いながら、いつも主だけを心の王座にお迎えして 歩み続けることができるように、改めてこれまでの歩みを今日覚えたいと思うんですね。さて、今日の箇所に登場するヨシュアという人物については皆さんよくご存知だと思います。映画にもなるような有名な出来事、イスラエルの民がエジプトで奴隷状態から脱出する、その出エジプトのリーダーとして選ばれ立たせられたのがモーセ、有名な人物ですね。そしてそのモーセの後継者として神様に選ばれて、モーセ亡き後人々を導いていた人物、それがヨシュアでした。このヨシュア記の今日の箇所のちょっと前、一章に書き留められているんですけれども、ヨシュアに与えられた使命は何だったでしょうか。それはモーセの後を引き継いでイスラエルの人々を導いて、目の前に立ちはだかるヨルダン川を向こうへ渡り、そして神様の約束の地、カナンの地へと入っていくこと、これがヨシュアの使命でした。何度も何度も、恐れるな、私が一緒だ、私があなたに先立って歩むと神様の励ましを背に受けて、ヨシュアはその使命を果たしていくんです。そしてその言葉の通り、今日の箇所のすぐ前3章では、神様がせき止めてくださったヨルダン川を、乾いた地を全員で渡り、いよいよ約束の地へと歩み出していったのでした。ですから今日のこのヨシュア記の4章1節からの箇所は、イスラエルの人々がヨシュアに導かれて、あの大きな川ヨルダン川を渡り終えた時の出来事が書かれてあるんですね。さあ、その時イスラエルの人々はかつてモーセに導かれてエジプトを脱出し、真っ二つに分かれた海を全員で渡ったあの出来事のように、岸いっぱいの水があふれるヨルダン川が完全にせき止められて、その川の底を契約の箱を担ぐ祭司たちと一緒に歩いて渡ることができました。このヨルダン渡航と呼ばれる出来事は、彼らが体験した神様の大きな大きな奇跡でした。目の前に広がる、とても乗り越えるのは無理と思える、どんな困難をも乗り越えさせ、かえってその先の祝福を与えてくださる主の御業を彼らは体験したのでした。体験した、そこで神様はヨシュアに、そして人々に何を求められたのでしょうか。それでは今日の箇所に入って、1節から3節まで読める方でもう一度ご一緒に読んでみましょう。はい。民全員がヨルダン川を渡り終えると、主はヨシュアに告げられた。民の中から部族ごとに一人ずつ12人を取り、その者たちに命じよ。ヨルダン川の真ん中、祭司たちが足をしっかりとどめたその場所から12の石を取り、それらを携えて渡り、あなた方が今夜泊まる宿営地に据えよ。ヨルダン川を渡り終え、神様の御業を体験した彼らに、神様はまずは何と言われましたか。よかったね、さあどんどん進んでいきなさいって言ったんじゃなくって、部族ごとに、3節にあるように、一人ずつ12人を選び、今渡ってきたヨルダン川の真ん中から12の石を取ってきなさい、そしてそれを宿営地に据えなさいと神様は言われたんです。せっかく渡ってきた川を一回戻っていって、川の真ん中から石を持ってこいと。それを聞いたヨシュアはじめイスラエルの人々はどのように感じたことでしょうか。その行動には一体どのような意味があるのかと思った人もいたかもしれませんね。ヨシュアや人々はその神様の求めにどのように応答していったでしょうか。じゃあ続く4節5節もご一緒に読んでみましょう。4節5節続けて読みましょう。はい。そこでヨシュアはイスラエルの子らの中から部族ごとに一人ずつ、あらかじめ任命しておいた12人を選び出した。ヨシュアは彼らに言った。 あなた方の神主の箱の前、ヨルダン川の真ん中へ渡っていき、イスラエルの子らの部族の数に合わせて各自が石を一つその肩に担ぎなさい。ヨシュアは神様の言葉に従いました。イスラエルの十二部族の部族ごとに一人ずつ、神様の御声に聞き従ってあらかじめ任命しておいた12人を呼び出して、そして彼らに各自石を一つずつその肩に担いで来させたのでした。これいいですね。拾って来させたじゃないんですよ、持って来させたでもないんですよ、肩に担いで来させたんですから、結構大きな重い石だったんでしょうね。皆さん、神様の御言葉に応答するにはやっぱり人間の側にも責任が必要なんですね。さあ、それではこの行動には一体どのような意味があったのでしょうか。続く6節7節、6節7節も続けて読んでみましょう。はい、それがあなた方の中で印となるようにするためだ。後になってあなた方の子供たちがこの石はどういうものなのですかと尋ねた時、あなた方は彼らにこう言いなさい。ヨルダン川の水が主の契約の箱の前でせき止められたのだ。箱がヨルダン川を渡る時、ヨルダン川の水はせき止められた。この石はイスラエルの子らにとって永久に記念となるのだ。そうなんです。彼らが肩に担いで運んでくる十二の石は印となるようにするためでした。それはどんな意味のある印でしょうか。それは神様が素晴らしい偉大な御業としてヨルダン川をせき止めてくださって、私たちを約束の地へと導いてくださった、その神様の恵みを決して忘れないように、その神様の偉大な奇跡を心に刻むように、自分たちが忘れないどころか子供たち、後の子孫にまでその主の恵みをしっかりと伝えていけるように、7節最後にあるように、イスラエルの子らにとって永久に記念となるように。そして彼らはその命令の通りに実行しました。8節9節読んでみましょう。8節9節読みましょう。はい、イスラエルの子らはヨシュアが命じた通りにした。主がヨシュアに告げられた通り、イスラエルの部族の数に合わせてヨルダン川の真ん中から12の石を取り、宿営地に携えていってそこに据えた。これらの12の石はヨルダン川の真ん中で契約の箱を担いだ祭司たちが足をとどめた場所にあったもので、ヨシュアがそれらを積み上げたのである。それらは今日までそこにある。イスラエルの人々はヨシュアが命じた通り、主がヨシュアに告げた通りに従いました。イスラエルの部族の数に合わせてヨルダン川の真ん中から12の石を肩に担ぎ、それを宿営地に携えていって、みんなの目が止まるところにそれを据えたんですね。さあ、いかがでしょうか。神様は神様の御業を体験した者に何を求めておられるのでしょうか。イスラエルの十二部族すべての人に、すべての人に注がれている神様の大きな大きな愛、ヨルダン川の水をも完全にせき止め、川の真ん中に契約の箱を担いだ祭司たちが足をとどめていたという神様の道からの偉大さ、それら彼らの信仰の原点ともいえる体験を決して当たり前のように受け止めるのではなく、決して忘れてしまうのでもなく、主がしてくださったことを思いを止めて感謝するということを求めておられるのではないでしょうか。皆さん、私たちも体験しましたね。神様の大きな大きな全ての人に注がれる愛、神様のヨルダン川の水をもせき止めるような道なきところに道を作る、その道からの偉大さ、私たち決して忘れてはならないと思います。神様に導かれてきたこれまでの歩みを、十二の石を積み上げるように記念して、 心に刻んで、心からの感謝を持って主を褒めたたえてまいりましょう。そのことを通して私たちはまた次へと進む力や希望が与えられるのではないでしょうか。そして神様が求めておられるように、私たちがいつでもいつまでも覚えていられるように、永久に記念として子供たちに子孫たちにも伝えていくことができるならば、なんという幸いでしょうか。引用箇所丸一番に詩編の92編挙げていますから、92編の1節2節ご一緒に読んでみましょう。詩編92編1節2節読みましょう。はい。主に感謝することは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆を褒め歌うことは、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を告げることは。一節戻っていただくと、ストレートな告白ですね。主に感謝することは良いことなんですよ。主に感謝することは良いこと。神様に感謝し、皆を褒め歌い、賛美を捧げることは良いことであり、そして私たちの本来の応答の姿なのではないでしょうか。この詩編作者は2節でも言っていますね。足りないものばっかり数えてつぶやく、そういう生活じゃなくって、朝には神様の恵みを覚えて感謝して、夜にはその一日の中に表されていた神様の恵み、神様の真実を覚えて賛美を捧げる、その生活は良いことだと告白しているのではないでしょうか。皆さん、これ逆だったらどうでしょう。朝にはこれから始まる新しい一日に対してもうお先真っ暗とため息ついて憂鬱になって一日スタートして、そして夜にはやっぱり最悪だったとつぶやきながらまたため息ついて寝る、そうやって一日を終えてしまうのではやっぱりちょっと寂しい姿だと思いますね。私たちは神様に愛されているものとして、その神様の愛に気づき、その愛を一つ一つ受け止めながら感謝と賛美を持って歩むものでありたいと思いますね。引用箇所丸二番に同じ詩編92編の4節から6節を挙げていますから、92編の4節から6節もご一緒に読んでみましょう。はい。主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいました。あなたの御手の技を私は喜び歌います。主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう。あなたの御思いはあまりにも深いのです。無思慮なものは知らず、愚か者にはこれが分かりません。いかがでしょうか。4節に戻っていただくと、神様は神様のなさってくださったくださることで私たちを日々いつも喜ばせてくださっています。5節見ると、私たちが経験する神様の御業はなんと大きいことでしょうか。神様のご計画はなんと深いことでしょうか。しかし、いつしか人間は6節にあるように目が曇らされて、心が鈍くなって、それら神様の恵みを当たり前のように受け止めて、かえってあれが足りない、これが足りないってつぶやき始めてしまう。作者はその神様の御業を決して当たり前と受け止めず、恵みとして覚え感謝するときに、4節にあったように私は喜び歌いますと確認して告白しているのではないでしょうか。さあ、私たちは主に感謝するものでありたいと思います。主は私たちに感謝することを求めておられます。主に感謝するのは良いことです。主の手が強いことを体験し知った私たちは、主に感謝するそんな石を積み重ねていきたいと思います。皆さんは自分自身の信仰生活の中で積み重ねて残しておくべき記念の石ってあるでしょうか。何度も言ってしまいますけれども、東日本大震災が起こった3月11日は明先生の誕生日でもあり、私と伝道師の先生のバプテスマ記念日でもあるんですね。 そんな3人が揃っていたということも驚きですけれども、その日に震災が起こったというのも本当に驚きですね。バプテスマ記念日はやっぱり記念の石ですね。私はこの前の11日でバプテスマを受けてから34年が経ちました。もう何度でもその信仰の原点に立ち返って主に感謝を覚えさせられますね。またその他いろんな記念日もやっぱりその都度その都度、結婚記念日だってその他の記念日だって原点に立ち返る時になると思いますけれども、いかがでしょうか。私たちは今日改めて震災からの13年神様の翼に乗せられ運ばれ、いわき市に導かれて12年のこの歩みを覚えて、それを記念するかのように主に感謝するものでありたいと思いますね。先週中も教会にはさまざまな人が訪ねてきてくださって、私はその度にこの翼の教会を案内したりエリムの泉を案内したりするんですけれども、何度でも再確認させられて何度でも原点に立ち返らされる思いがしますね。何もなかったのに12年前にいわき市に導かれて、教会アパートのエルシャローム泉が与えられて、11年前にはこの泉のチャペルが与えられて、そして4年前にはエリムの泉が与えられました。そこに置かれているもの一つ一つ、飾られているもの一つ一つが主の恵みを私たちに思い起こさせ、私たちの口に感謝の賛美を与えてくれるのではないでしょうか。またこれまでの日々を思い起こすときに、どれだけ多くの方々に祈られ、見つめられ、多くの石が積み上げられてきたことでしょうか。またここに来たからこそこんなにもたくさんの方々との出会いが与えられて、今日もこうして共に礼拝をお捧げすることができている。皆さん、神様の御業はなんと大きく、神様のご計画はなんと深いことでしょうか。さあ、イスラエルの人々が主の言葉に従い12の石を積み上げ、主がしてくださったことを記念し、それに思いをとどめ、感謝を永久に忘れないようにと応答したように、皆さん、私たちもいよいよ主の御業に感謝しながら一歩一歩前進してまいりたいと思いますね。そしてたくさんの石を積み上げるようにして導かれたこの地にあって、神様の素晴らしさを多くの方々に伝えてまいりたいと思いますね。さて、ヨシュア記に戻って4章最後の20節から24節はほとんど先ほど読んだ6節7節の繰り返しです。積み上げた記念の石の意味がその20節から24節には書かれています。何度もその意味を繰り返し伝えるほどに、この12の石は重要な記念とされたのではないでしょうか。それでは20節をご一緒に読んでみましょう。はい、ヨシュアはヨルダン川から取ったあの12の石をギルガルに積み上げ、12部族の代表12人が肩に担いで運んできた石をヨシュアは宿営地に据えました。それはギルガルという場所でした。このギルガルはこの後も旧約聖書の中でことあるごとに出てくる地名です。その度に人々はそこに積み上げられている12の石を見て聞いて主の力強さを知ったのではないでしょうか。そしていつまでも思い起こし心に刻んだと思います。21節から23節ちょっと長いですが、21節から23節まで続けて読んでみましょう。はい、イスラエルの子らに言った。後になってあなた方の子供たちがその父たちに、この石はどういうものなのですかと尋ねた時には、あなた方は子供たちに、イスラエルは乾いた地面の上を歩いてこのヨルダン川を渡ったのだと知らせなさい。あなた方の神主があなた方が渡り終えるまであなた方のためにヨルダン川の水を枯らしてくださったからだ。このことはあなた方の神主が葦の海になさったこと、すなわち私たちが渡り終えるまで私たちのためにその海を枯らしてくださったのと同じである。そうなんです。この積み上げられた石はその子供たちに、後の子孫たちに主の愛の大きさと主の御業の偉大さを伝えるための ものでした。モーセに導かれて真っ二つに分かれた葦の海を人々が渡ったように、水が両川岸いっぱいに満ちて流れるヨルダン川をも主はせき止め、枯らし、人々は乾いた地面の上を歩いて渡ることができたのでした。そしてそれはさらに二つの目的を持っていました。最後の24節もご一緒に読んでみましょう。24節も読みましょう、はい、それは地のあらゆる民が主の手が強いことを知るためであり、あなた方がいつも自分たちの神主を恐れるためである。この12の積み上げられた石を通して、何よりそこに込められている神様の御業の証を通して、地のあらゆる民が主の手が強いことを知るのではないでしょうか。また人々はいつもそれを見るたびに原点に立ち返って、神様だけを私の主と告白し、恐れ敬いながら主だけを心の王座に迎えたのではないでしょうか。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちは神様のために何もすることはできないけれども、神様は私たちを通して何でもすることができますね。私たちはただただ神様に用いられやすいものであり続け、主の力強さを証しする器となることができるならば、なんという幸いでしょうか。そのためにもいつも原点に立ち返り、神様だけを主とし歩み続けてまいりましょう。先月ある一人の方が教会にメールをくださいました。その方は、私たちの教会が13年前12年前奥多摩福音の家に避難しているときに、幼稚園の子どもたちを引率して連れてきてくださった先生からのメールだったんですね。本当は今日その方礼拝に来ようとしてくださって、新幹線のチケットまで買ってくださってたんですが、なんか体調崩してしまって東京駅まで来たけど引き返しますってさっき連絡がありました。私はですね、12年半ほど前のその可愛い訪問客のことよく覚えてるんです。ちょっと写真をお見せしますね。最初の写真出していただくと、その幼稚園の年長組さんの子どもたちは、まあ、国立から電車に乗ってはるばる訪ねてきてくれたんですね。そして私たちのために小さな手を組んで声を合わせてお祈りしてくれました。そして次の写真出していただくと、ずっしり重い一生懸命集めてくれたであろう献金を私たちに手渡してくれたんです。私たちはその時一緒に礼拝して賛美してお昼ご飯食べて、で次の写真出していただくと、その献金と何よりその思いにですね、本当に感激の涙を流したのでした。メールをくださったその先生は、キリスト教保育の、まあ、全国のだと思いますが月刊誌に今度礼拝のお話を寄稿することになって、そこにこの訪ねて来てくださった時の出来事を書きたいのですが、よろしいでしょうかというメールだったんですね。私はもちろんです、その説はありがとうございましたって返事をして、そしてメールのやり取りをする中で先生はこのようにも話してくださったんですね。その月刊誌に載せるお話の中に出てくる子どもたちは、当時の子どもたちの言葉と名前のまま記しています。私はこの中に出てくる善くんの言葉が印象的でした。福島の人は神様のことを怒っているんじゃないかなという言葉は、当時私が一番思っていたことでした。なんでこんなことが起こるのだろう、どうしてどうしてとニュースを見るたびに虚しさと悲しみでいっぱいでした。でもお会いした皆さんの話を聞いていて、私は自分がとても恥ずかしくなりました。神様はずっと一緒にいてくださったんだと思いました。私はあの時の出来事がきっかけにもなり、その後洗礼を受けましたというメールだったんですね。私そのメールを読んでですね、とっても嬉しくて神様に感謝しました。私たちは何者でもなく何もすることはできないけれども、神様は私たちを通して何でもできるんだって思いました。私たちが感謝の石を積み上げるときに、それが主の愛と力強さを証しするのだと 主を褒めたたえました。実はその月刊誌の原稿もいただいていて、そしてその先生の許可を得たので6月に発行される原稿みたいなんですけど、ちょっと読ませていただきますね。善君は年長組になって楽しみにしていることがありました。それは電車に乗ってみんなで奥多摩にある福音の家というところにお泊まり保育に行くことです。しかし今年はその福音の家に行かれないことが分かりました。なぜなら少し前に大きな地震や津波が起こった震災によって教会やお家が壊れてしまって、暮らせなくなった人たちが福音の家に来て生活をしていたからです。それを聞いた先生たちは年長組の子どもたちと福音の家に献金を届けに行くことにしました。献金はチャリティーコンサートを開いて集めたり、みんなが作ったクッキーを売ったお金です。年長組の子どもたちはその献金の袋を持って電車に乗って奥多摩の福音の家へ行きました。電車の中ではみんなまだ悲しくて泣いているかなとゆらちゃんが言いました。この献金喜んでくれるかなとめぐちゃんが言いました。それを聞きながら善くんは、地震に遭った人たちはみんな神様のこと怒ってないかなと心配そうに先生に言いました。電車の中では子どもたちが順番に献金の袋を持ちました。善くんも自分の番になると献金の袋を持って心の中でお祈りしました。みんなが笑っていられますように。福音の家に着くとたくさんの人たちが笑顔で出迎えてくれました。到着してすぐに礼拝を守りました。みんなで賛美歌を歌うと涙を流す人がいました。牧師先生が言いました。私たちはね、地震にあってたくさんのものを失ってしまったんだ。でもね、神様の言葉がずっと私たちを助けてくれたんだよ。聖書の言葉が慰めてくれたり励ましてくれたんだよ。それからね、僕はここの福音の家に来てあったかいお風呂に入った時に涙が出たんだ。お風呂嫌いなの？うん、悲しい涙じゃないんだ。あったかいお風呂に入れて本当に嬉しかったんだよ。いつも当たり前に入っていたのにね、嬉しかったんだ。嬉しくて涙が出たんだよ。ご飯が食べられることも眠れることも友達が隣にいることも、神様ありがとうって毎日たくさんたくさんお祈りしたんだよ。前よりももっとありがとうがあるんだよ。不思議だね。そこにいた人たちがみんな優しい笑顔でうなずいていました。礼拝の最後にはみんなで運んだ重たい献金もお捧げしました。献金を受け取るとたくさんの人のお祈りが聞こえてくるようです。ありがとうとおばあさんが泣きながら受け取ってくれました。福音の家で少し遊んでからみんなで電車に乗って幼稚園に帰りました。善くんは家に帰ってお母さんとお風呂に入りながら今日の話をしました。そしてお母さん、僕もね、あの牧師先生みたいに神様にありがとうってたくさん言いたいなと言いました。私は読みながらですね、やっぱり、まあ、今回もですけど泣いてしまいました。お泊まり保育がなくなってがっかりしたである子どもたち、でも重い献金を順番で一生懸命に持って届けてくれた子どもたち、福島の人を心配して笑っていられますようにと祈ってくれた子どもたち、子どもたちや先生の愛の大きさに感動して、何より神様の愛の大きさ、神様の偉大さに心から感謝しました。そして私たちが感謝することを大切にして歩むときに、神様がそんな私たちの姿をも用いてくださるのだと気づかされて、神様を褒めたたえました。そこで積み上げられる石は、今日の箇所の24節にあるように、地のあらゆる民が主の手が強いことを知るためであり、そして私たち自身がいつも原点に立ち返って、神様だけを主として恐れ敬い、主を心の王座にお迎えするためであるということを深く覚えさせられたのでした。さあ、最後にもう一度アウトラインを出していただきます。私たちはこれからも主に感謝するものでありたいと思います。 主は私たちに感謝することを求めておられますから、主に感謝することは良いことですから、今日改めて神様の翼に乗せられ運ばれ導かれたこの歩みを覚えて、それを記念するかのように主に感謝の賛美を捧げてまいりましょう。そうするときに神様がそんな私たちの姿をも用いてくださるならば、なんという幸いでしょうか。私たちは主の力強さを証しし、主を恐れるものでありたいと思います。多くの方々が主の手が強いことを知ることができるように、また私たち自身が神様だけを主とし恐れ敬いながら、いつも主だけを心の王座にお迎えして明け渡して歩み続けることができるように、これからも主だけを見つめて歩み続けてまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。先週は震災記念礼拝をみんなでお捧げすることができました。また3月11日を挟み、改めて今日私たちが共に集い神様に礼拝をお捧げすることができるのはなんという幸いでしょうか。私たちは神様の驚くばかりの恵みの中を生かされ、そして救い出され、そして今日まで導かれてきた。それはイスラエルの全部族に注がれているごとくに、全ての人に注がれている神様の大きな愛を私たちは体験したのではないでしょうか。海をも真っ二つに分ける、川をもせき止める、そんな主の奇跡を、偉大な御業を私たちは確かに体験させられてきたのではないでしょうか。ならば私たちも主が求めておられるように、主に感謝するものでありたいと思います。主の手はこんなにも力強いと知り体験したものとして、主に感謝を捧げてまいりましょう。石を積み上げるように主への感謝が増し加わり、私たちの口から神様への賛美が湧き上がるならば、なんという幸いでしょうか。その積み上げられた石を見たときに、子供たちは、子孫たちは、そして多くの人は主の手が強いことを知ります。私たちがただただ神様の憐れみによって神様の大きな翼に乗せられてたどり着いたこの地にあって、感謝を積み上げ神様だけを主とし、礼拝を大切にし、互いに愛し合い、神様を愛して歩むときに主の手が強いことを全ての人が知るでしょう。この教会の歩みから、私たち一人一人から神様の栄光だけが表されていくように、この14年目の歩みも私たちは神様だけを主と告白して、神様が自由に用いてくださる、用いられやすい器として、主を見上げ歩み続けてまいりましょう。今日皆さんの心にはどんな感謝があるでしょうか。皆さんの口からどんな賛美を神様に捧げることができるでしょうか。改めてこれまでの歩みを振り返りながら、 神様はなんて素晴らしいんだろうと、神様はなんて力強いんだろうと、神様がこんな小さな私をも見つめ愛し導いてくださったんだと感謝を持って、新たな一週間へと歩み出してまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたの手はなんと強いことでしょうか。あなたご自身が教会の頭であられるので、私たちのこの福島第一聖書バプテスト教会は決して倒れてなくなってしまうことがありませんでした。ここまで導かれてきたのはただただあなたの憐れみとあなたの恵みのゆえであることを覚えて主の皆をあがめます。神様、私たちがその川の真ん中から、あの真っただ中から石を担いで今据えるかのように感謝を積み上げます。神様、本当にありがとうございます。どれだけ多くの方々に祈られ、見つめられ、どれだけあなたに愛されてここまで来ることができたのでしょうか。神様、私たちの心からの感謝の賛美をお受け取りください。私たちをご自由にお持ちください。このお祈りをお一人お一人のお祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。